はい、皆さんおはようございます。4月の第4の主日礼拝を迎えることができ感謝したいと思います。今日はファミリー礼拝ですけれども、共に子どもたちと一緒に礼拝させることができることを感謝したいと思います。一言お祈りを持って始めたいと思います。愛する天のお父様、この前をあがめて心から賛美いたします。こうして私たちをこの礼拝の場へと招いてくださり、生ける誠の神様を礼拝することのできるこのひとときをありがとうございます。4月も終わろうとしている中で、こうして第4の日曜日の主の日の礼拝日を与えくださりありがとうございます。今朝はファミリー礼拝ということで、子どもたちも一緒に礼拝を捧げします。メッセージの内容は子どもたちにとっては難しいかもしれませんが、どうぞ大人の方々も子どもたちも今日共に礼拝を捧げることを通して神様の素晴らしさを褒めたたえることができますように、よろしくお願いいたします。お祈りにもありましたように、今もなおコロナ禍にあります。どうぞそれぞれの方々、ここに集まられた方々だけでなく、皆さん一人一人の日々の歩みを支えてくださり、健康を守りくださり、どうぞ今そのコロナにかかっている方々も回復が与えられてまいりますように、よろしくお願いいたします。こうして私たちがこのところに集うことができましたが、さまざまなご事情があって、また健康の弱さを覚えてこの場に集うことができない方々もいらっしゃいます。一人一人に神様が望んでください。特にお年を重ねておられる方々や小さな子どもたち、病気で生まれている方々もいらっしゃると思いますから、今日も一日神様が共に伴ってください。そして神様の御言葉の約束のうちに、この新しい習慣を歩んでいくことができるように、イエス様のその十字架の死と復活と、またやがてこの地上に戻ってこられるという数々のイエス様の約束を信じて歩ませてくださいますように。いろいろな困ったこと、苦しいこともたくさんありますが、いつもイエス様がいてくださること、神様が私たちの行くべき道を示してくださることを信じてありがとうございます。今日の箇所を共に開きますが、理解できるように神様が豊かに導いてください。すべてのことを感謝して、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はルカの福音書の16章のところを開きたいと思います。おそらく皆さんもですね、この箇所を読んで、金持ちとラザロの例えとしてお話を聞いているかもしれません。で、私はですね、あえてこの金持ちとラザロの出来事からとタイトルを付けさせていただきました。いろんな教材をですね、用いています。ちょっと大人の方々になりますけれども、コロナの感染が全国的に再び拡大しています。いくつかの県とか大阪、東京でもまた緊急事態宣言が出されたでしょうか。私たちは今言いましたように、引き続きいろいろなことに気をつけながら生活し、感染した方々のために、回復のために、そして病院あるいは福祉施設で働いている方々のためにお祈りしたいと思います。このコロナでやはりその影響を受けているお仕事をされている方々もいらっしゃいますね。お店とかそういう方々も本当に大変だと思いますけれども、私たちは祈ることしかできません。その一方で、まもなくゴールデンウィークに向かいますけども、皆さんの予定は何かあるでしょうか。やはりコロナということもあって、あまり遠出することがないかもしれません。で、調べてみましたら、香川県の、皆さんももうご存知かもしれませんけれども、県の花はオリーブですね。県の木もオリーブ、県のお魚はハマチのようですけれども、で、愛媛県の県の花はみかんの花だそうです。そして私が生まれ育ったこの群馬県の県はですね、連日ツツジと出て調べたら出ていました。ツツジにもいろいろ種類があるようですが、私は区別がつきません。で、特に私が生まれましたこの館林というところには、ツツジが丘公園という公園があるんですね。 そこはもうこの時期になりますと、今はもうピーク過ぎたでしょうか。この時期ですね、いつもゴールデンウィークあたりになりますが、羊がたくさん咲き、誇ります。もう迷子になるぐらいのこの敷地の広さがありまして、まあ、調べたら1万株ぐらいの羊があるそうです。でたくさんの連月羊とかなんとか羊という名前の羊が あるようです。ぜひまた皆さんもネットなどで、検索していただければと思います。はい、今日この箇所を選んだ理由はいくつかあるわけですね。一つは4月4日のイースター礼拝の時から私たちはイエス様の復活のこと、そして私たちの将来の復活ですね、イエス様を信じる人たちの復活です。そしてこれからの出来事、将来のこと、未来のこと、そしてイエス様を再び来られるということを学んでまいりました。使徒の働き4章とか、ルカの福音書24章、そして手紙は第一テサロニケ4章ですね。そして先週は黙示録の20章を開いたわけですけれども、そしてもう一つの理由として、死んだ人はどうなるのか、聖書はこの死後の世界ですね、死後のことについて何を教えているのか、この箇所でもですね、私たちは、まあ、部分的にではありますけれども、考えたいと思います。まあ、そのことについて少し書かれているからです。そして3つ目は、私たちに与えられたやはり真の希望、本当の希望と神様の素晴らしい約束を改めてこの箇所とまた関わりのある箇所を開いて確認したいと思うわけです。はい、先ほども少し申し上げましたが、この箇所は、金持ちとラザロの例えとしてこれまでお話を皆さん聞いてきたかもしれません。で、ある人たちはこの箇所をですね、このルカの福音書の16章の19節から30節は、まあ、例え話と考えている人たちもいます。その一方で、この箇所というのは例え話ではなくてですね、本当にこの実際にあった出来事、事実を書いているとこの理解する人たちもいるわけですね。まあ、どちらの立場に立つかということはここではあまり大切なことではないかもしれませんけれども、いずれにしても私たちはここでいくつかの大切なことを押さえたいと思いますし、理解したいと思うわけですね。はい、イエス様が例えを話されるときには、必ずですね、ある人が何とか何とかとおっしゃいました。で、具体的な名前を挙げることはなさらなかったわけですね。例えばこの 1,2,3,4,5 と出ておりますが、今ルカの福音書16章を開いていますので、その前の箇所を読みますと、良きサマリア人の例えが出てきます。まあ、具体的な名前が出てこないわけですが、やはりこれは良きサマリア人の例えですね。で、少し後になりますが、ルカの14章などを見ますと、披露宴の例えが出てきます。そしてこの後の今日の箇所の少し後になりますが、ルカの福音書に限って言えばブドウ園の例えが出てきます。朝9時、12時とかですね、3時5時だったでしょうか。そういった例えが出てきます。そしてマタイの福音書になりますが、例えば25章ですと花婿を迎える出迎える十二の娘のこと、これも例えとして出てくるわけです。そしてタラントの例えが出てくるわけですね。これら、5つはやはりですね、この皆ある人たちがとか、あるなんとかがと言われているわけです。あるいはイエス様を例えで話されたと、それぞれの福音書の記者はあえてきちんと書き記しているわけです。福音書のどの箇所でも例え話において具体的に人の名前が出てくることはありません。さて、次です。今日の箇所はどうでしょうか。登場人物を見ていきますと、皆さん19節と20節を見ていただけますか。ここにある金持ちがいたとあります。そして20節を見ますと、その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていたと、具体的な名前がここに出てくるわけですね。ラザロ、この出てくるラザロさんは、マルタとマリアの弟、兄弟ラザロではなく別の人物だったと考えられます。ラザロというのは神が助ける、神が助けという意味があるようですね。で、このルカの同じ16章の1節を皆さん見ていただきますと、 イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいたと言って、やはりこの金持ちのことについてイエス様はお話をされています。同じようにこの16章の少し飛びますが、今日の箇所の少し前見ていただきたいと思いますが、14節見ていただきますと、金銭を好むパリサイ人たちはこれらすべてを聞いてイエスは嘲笑っていたとあります。16章からずっと続くお話の中でイエス様はこの特にパリサイ人たちを意識して語られているわけです。でこの後読んでいきますと、ラザロさんという名前が出てきますが、で実際にこの後アブラハムという名前も出てきます。アブラハムも登場してきます。で実際この16章には出てこないんですけれども、モーセと預言者たちという表現で出てくるので、それはまた後で見ていきたいと思います。さて、私たちは先ほど使徒信条を信仰告白いたしましたが、その中で、十字架にかかられて、死なれ葬られて、よみにくだり三日目に死人のうちをよみがえると、私たちは毎週ですね、毎週毎週礼拝の中で告白しています。では私たちが毎週告白するその読みというのは実際どういうところなのかということを今日ですね、考えたいと思います。ここの16章19節から30節の中心的なメッセージは、この読みがどういうところなのかということではないんですけれども、そのことについてもご一緒に見ていきたいと思います。しかも読みとは具体的にどういうところなのか、旧約時代の読み、そして新約時代、あるいはこの現代における読みといいますか、それはどういうことなんだろうかということで考えてみたいと思います。でもう一度19節見ていただきたいと思いますが、ある金持ちがいた、紫の衣やは柔らかい雨布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていたとあります。おそらくいろんなパーティーなどを開いて人々を招いてですね、楽しいひとときを、ひとときどころか おそらく毎日のように、贅沢に遊び暮らしていたとあります。今の言葉で言うとセレブでしょうかね。この紫の衣、特に紫というのはこの当時紫の衣ですね、この一番この高価な、最高級の衣だったようです。この染め物ですね、日本でも染め物の着物があったり衣類があると思いますけれども、当時のこの紫の衣というのは何か貝でこの絞り上げたものをですね、こうやって染めた衣だったようです。ですからもう着ているものも身につけているものもですね、そしてその生活そのものもとてもですね豊かな生活をしていたということがわかります。その一方でどうでしょうか。ラザロさんは20節を見ますと金持ちの門前にいたわけです。そしてラザロは出来物だらけの貧しい人であって、彼はその門前で寝ていたとあります。本当に金持ちとは対照的な、生き方をしていたことがわかります。で22節を次のページ見ますと、今度はどういうことなのかということを見ていきたいと思いますが、そのラザルさんはどういうことかと言いますと、先ほどありましたように、読んでいただきましたが、この金持ちの食卓から落ちるものでお腹を満たしたいと思っていた。で犬たちもやってきては、その彼の出来物を舐めていたわけですね。でしばらくしてどうなったでしょうか。この貧しい人は、つまりラザルさんは死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれたとあります。その一方で金持ちもまた死んで葬られたとあります。金持ちの人もラザルさんもやがて死んでいきます。でも貧しいこのラザルさんはアブラハムの懐へ行ったと書かれています。この時点で金持ちはどこに行ったとは書かれていませんが、死んで葬られたとあるわけですね。おそらく葬られたということは壮大なと言いますか、葬儀も行われたことだろうと思います。さてその後どうなったのかということで見てみたいと思いますが、23節と24節を見ていただきたいと思います。 金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいる ラザロが見えたとあります。そして金持ちは、叫んでいました。アブラハムに向かってですね。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を癒すようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりませんと、このように金持ちは言いました。金持ちはこの黄泉で苦しんでいたわけですね。で、はるか遠くに、この絵を見ますと、すごい近くなっていますけれども、はるか遠くにアブラハムとその懐にいる ラザロが見えたとあるわけですね。ですから、見えるほどの距離だったわけです。で、ここにも、アブラハムという具体的な歴史的人物の名前が出てくるわけですね。まあ、登場してくると言います。そして金持ちはアブラハムに向かって叫んでいました。そちらにいる、ね、ラザロをこちらによこしてください。送ってくださいと言ったわけですね。興味深いことに、ラザロさんも金持ちも死んだわけですね。で、死んだ後のところで、またこの金持ちは、このアブラハムに向かって、ラザロをこちらによこしてくださいと、ある意味このラザロさんを、まあ、使い忘れていることはあれですけども、なんか使おうとしている姿を見ることができるわけです。そして私たちはこのところを読むと、24節の最後ですね、23節の最初でもそうですが、読みで苦しみながら目を上げると、と読みで苦しんでいる姿を見ることができます。しかもこのラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください、私はこの炎の中で苦しくてたまりませんと、この苦しんでいる様子を見ることができるわけです。これは分かりやすいようにこのイラストになっていますけれども、いずれにしてもこの金持ちはこの読みで苦しんでいることが分かります。でも皆さんにここで、誤解していただくないことが一つあります。これは、苦しんではいますけれども、地獄にこの時点ではですね行ったわけではないということを押さえていただきたいと思うわけですね。はい。その後です。その、金持ちの言葉に対してアブラハムは何と言ったでしょうか。25節、子よ思い出しなさい、お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた、しかし今は彼はここで慰められお前は苦しみもだえていると言ったわけですね。金持ちは地上に生きている間良いものを受けました。おそらく良いものというのはこの富や財産、健康、幸せなどだったかもしれません。でもそれは全て神様から与えられていたものだったということを、その金持ちはもう信じていなかったわけですね。分かって理解していなかったわけです。それに対してラザロは地上に生きている間にこの悪いものを受けたと書いてあります。まあ、悪いもの、ですね、ここでは病気のことを指すんでしょうか。人々から、特にこの金持ちから軽んじられていることなども含まれているからもしれません。しかし、このしかしですね、これは後見ていきますと、今はこの時点で、彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえていると、アブラハムは、金持ちに向かって言うわけですね。ラザロは慰められているということは、ここですね、まだ天国ではなく黄泉のことです。そしてこのお前というのは、金持ちのことを指すわけですが、金持ちは、苦しんでいますけれども、でもここは、地獄ではないということでした。でも立場が逆転していることがわかるかと思います。ラザロは慰められて、金持ちは苦しんでいるという、この逆転現象が起きているわけですね。この25節26節だけでないんですが、このところの前半から分かることは、はい、私たちは死んだらそれで終わりではないということですね。この死んだ後にも意識があるということ、特にこの場面では会話をしていることが分かります。いずれにしても意識があるということを覚えてください。死んだら無意識になるということではないことですね。そして2番目として、慰めを受ける人もいれば苦しまなければならない人がいると、受けた、いたと括弧していますけど、これはまた後で説明します。そして3つ目として、その間には大きな 縁が、ありあったわけです。それで距離があるということですね。で会話ができるできたと、考えられますと言いますか、実際に会話をしていました。そしてお互いこの行ったり来たり行き来することはできないということです。26節を見ますと途中からですが、ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ来いと来ることもできないと言います。金持ちもこのラザロも、予備というところに行ったことに違いはあります。でもこの慰めの場所、そして苦しみの場所と理解できますように、この時点では2つのこの場所があったと考えられるわけですね。同じ読みであったとしても。そして金持ちはこの後アブラハムに言います。それが27節28節ですが、それでは父をお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。また金持ちはですね、ラザロをですね、使ってこの自分の兄弟ですね、5人いますけれども、兄弟のところに送ってくださいとアブラハムに頼むわけです。しかもここにいるラザロを使ってですね、この5人のところに送ってくださいとまで言っています。こんな苦しい場所に来ることがないようにと彼らに警告してくださいと金持ちは言うわけですね。でもどうでしょうか、アブラハムは何と答えたでしょうか。はい、29節を見ますと、モーセと彼らには、モーセと預言者がいる、その言うことを聞くがよいと言ったわけですね。モーセというのはまさにこの律法を指します。そして預言者がいるということは、預言書がもう与えられている、つまりこの彼らにはもうすでにこのあるいはこの旧約聖書が与えられているわけですから、その旧約聖書を持って神様のことを理解することができる、それで十分だったはずだということをアブラハムはここで言うわけですね。その言うことを聞くがよいと言いました。そしてこの30節31節には金持ちとアブラハムのやり取りが書かれているわけですが、やはりこの29節でもこの、モーセと実際に歴史的に存在したモーセが出てくるわけですね。やはり名前が出てきます。そして30節31節で今度はまた食いかかります、食い下がります。金持ちはもし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば彼らは悔い改めるでしょうと、金持ちは言ったわけですが、アブラハムは最後に何と言ったかというと、モーセと預言者たちに耳を傾けないなら、つまり律法と書かれた預言書をですね、耳を傾けないならば、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、そしてもしその何かお話を聞いたとしても彼らは聞き入れはしないとアブラハムははっきりとここで語りました。なぜここでアブラハムが出てくるのか、私たちは、ね、こと細かにここで、お話しいたしませんけれども、でもアブラハムというのは私たちは旧約聖書に出てくる歴史的登場人物であって、まあ、信仰の父と言われるわけですけれども、本当にアブラハムがはっきりとこのモーセと預言者はいる、その言うことを聞くがよいとそのようにはっきりと言ったわけです。大きな隔たりがあります。では少し専門的な話になりますけれども、旧約聖書の時代、旧約時代ですね、死んだ人はすべて読みに行きました。つまりこの金持ちも、そして、ラザロも読みに行ったわけですね。でここでお話ししている内容というのは、この時点ではいわゆる私たちがこの理解している天国やあるいはこの地獄のことを話しているわけではありません。今申し上げたように、読みというのは、死んだ人が行ったところですね。旧約時代2つの場所があったと考えられます。ではその、読みという場所に、ずっと行ったままなのかということを私たちは考えたいと思います。旧約時代の人たちですね。で神様を信じた人たちというのは、イエス様が十字架にかかられ死なれ黄泉に下られて蘇られて、天に昇られた時に一緒にですね、旧約時代の黄泉に、しかも慰めの場所に行った人たちは、 イエス様が天に昇られた時に、私たちはその聖書の記事としてイエス様の福音書に、イエス様が十字架にかかられて死んで葬られて天に昇られた時に、一緒にこの目に見える形で、天に昇られたとは書かれていませんけれども、一つの箇所としてエペソ4章8節にこういう御言葉があります。そのためこう言われています。彼は高きところに登った時、捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられたという、この詩編の68編の18節の御言葉を引用していますけれども、この捕虜というのが黄泉にいた、旧約時代黄泉にいた、しかもこの慰めの場所、神様のことを信じて人たちを指していると思います。ですからイエス様は十字架にかかられて墓に葬られて、黄泉に下られた、そして天に昇られた時に、この旧約時代の黄泉にいる、しかもこの苦しみもだえている人たちではなくて、慰めの場所にいる人たちを引き連れて天に行ったと考えられるわけですね。今旧約時代のお話をしましたが、では新約時代、そしてこの私たちの時代はどうなのかということですね。私たちは死んだらどこに行くのでしょうか。神様を信じた人は、イエス様を救い主を信じた私たちはいかがでしょうか。十字架の贖いゆえに死んだらすぐにですね、天国に行きます。私たちはこの天国と地獄というこの日本的な意味で捉えることが多いんですけれども、私たちは死んだ後に天国に行くということを知っています。イエス様の十字架の贖いゆえにですね。で、福音書を読みますと、この天の御国とかいろいろありますね。マタイの福音書などが書いてあります。神様の国というのは神様の支配を表す、神様の支配が及んでいるところであるわけですね。しかもイエス様のご臨在の中にあることと共にいることが天国でもあるわけです。それはパウロが告白しているように、ピリピ書やあるいは福音書の中での天の御国のこと、ヘブル書などを読んでいくと書いてあります。ではこの時代死んでなかった人たちはどうなのか。死んだら即地獄でしょうか。地獄というのは、すみません、すごい重い内容を取り扱っていますけれども、地獄というのはこの永遠の裁きというのは、最終的な刑罰の場所ですけれども、それは最終的な場所ですね。この時代死んなかった人たちもやはり一旦はこの黄泉に行きます。そしてイエス様が来られて、この再臨されてですね、千年の後に、これ千年お話ししましたように、皆さんにもチャートでお渡ししましたが、千年王国の後に やがて死んだ人たちは復活して、神様の裁きを受けて最後の審判ですね、そしてゲヘナに投げ込まれる。ゲヘナというのがいわゆる火の池、私たちが普段用いるところ、地獄になるわけですね。はい、少し難しい内容を扱っていますので、また後で整理をしたいと思いますが、今日の箇所は金持ちと貧しいラズロの行き先の比較というよりは、特にこのお金を愛していたパリサイ人たちに向けて彼らを意識して語られているということをまず押さえたいと思います。確かに金持ちと貧しいラズロの比較をしているわけですが、パリサイ人たちに向けて語られたものですね。で、誰が金持ちなのかラザロなのか、でどちらに慰めの場所にいたのか苦しみの場所にいたのかというよりも、パリサイ人たちはどのような人たちであったのかということが、こう読むと明らかにされていく、浮き彫りにされているわけですね。彼らはこのパリサイ人たちというのは、金持ちというのは神様に祝福された人たちと考えておりました。それだけではありません。神様に頼らず金銭に執着し、弱い立場の人たちを見下していた、あるいは顧みないパリサイ人たちの姿を、ここでイエス様は意識して語るわけですね。しかも神様を愛し隣人を愛することをしていなかったパリサイ人たちの姿が浮き彫りにされていきます。少しこの点については来週のテーマにしたいと思いますが、お金持ちだから天国に行けない、貧しい人は必ず天国に行けるという そういう単純なものでもないわけですね。ここでもやはり一つのテーマはこの悔い改めることをイエス様は願ってパリサイ人たちのことを意識しながら語っていくわけです。今私たちはルカの福音書16章を開いていますが、この直前の15章を読みますと皆さんもよく知っておられる箇所ですね。放蕩息子の話がありますけれども、父なる神様の愛をそこに読むことができるわけですが、やはりこの我に帰った息子を悔い改めることがすぐ前の15章でもテーマになっているわけです。私たちは死んだ後のことをどのように理解しておられるでしょうか。しかも神様はこの人間に対してこのパリサイ人だけでなくですね、私たちはこの歌詞を読むときに自分をどの立場に置くかということをすることがあるかもしれません。金持ちの立場に自分を置くでしょうか、あるいは貧しいそのラザロの方に立場を置くでしょうか、あるいはイエス様がその意思決して語られたパリサイ人に自分の姿を重ねるでしょうか。いずれにしても悔い改めることを願っていた、そして語られたイエス様は別のところですけれども聖書にこういう言葉があります。主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるんです。誰も滅びることがなく全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるんですとありますね。神様はまず忍耐の神様であるということですね。人間が生きる誠の神様のもとに立ち返ることを願って神様は忍耐して待っておられるわけです。しかも誰も滅びることがなく滅びることを願っておられない神様、ヨハネの福音書3章16節にもある通りですね。そして全ての人が何て書いてあるんですか、悔い改めに進むことを望んでおる、方向転換をして神様の方に立ち返ることを願っているのが私たちの神様であるということですね。さて今日の箇所をですね、どのように捉えるかということは皆さんのそれぞれの判断にお任せしたいと思いますが、いずれにしてもこの箇所で私たちはいくつかのことを押さえたいと思います。それは一つは死んだ後のことの解決が私たちに与えられているかどうかということですね。しかもその具体的なこと、細かいことについてはまた別の機会に私たちが学んでいきたいと思いますが、神様が私たち人間に望んで願っておられることは悔い改めるということ、生きる誠の神様に立ち返るということ、そのためにこそ神様は愛する御子イエス・キリストをこの地上に使わせてくださった、で救いの完成のために十字架にかかられて墓から蘇ってくださったということですね。そのことを押さえたいと思うわけです。では最後にお祈りをして終わりたいと思います。神様ありがとうございます。今朝この箇所をご一緒に開くことができありがとうございます。イエス様は何をお語ろうとしておられるのか、私たちは全てを完璧に理解を尽くすことはできないかもしれません。でも私たちはこうしてあなたの御手の中にあること、私たちの命は死のご主権とご支配の中にあることをもう一度覚えさせてください。そして何よりもこの死から蘇られたイエス様のその復活の力のうちに私たちは日々生かされていることを覚えてありがとうございます。たとえこの地上の生涯を終えたとしても神様の約束が与えられていることを覚えてありがとうございます。神様を知らずに私たちはさまよっていました。しかし神様がそのような私たちに目を留めてくださり、その救いの御業を私たちに聖書を通して示してくださり、私たちは信じるものとされました。死んだ後のこともわからないこともたくさんあります。しかし私たちはイエス様を信じる信仰によって、救い主として信じる信仰によって罪許されていること、永遠の命が約束されていること、 天国に行くことができるこの大いなる特権と恵みを覚えてありがとうございます。どうぞ小さな子どもたちも日ごとに成長していきますが、なお神様がその成長を祝福してください。柔らかな時にイエス様を自分の救い主として信じ受け入れることができるように導いてください。大人の方々も日々の煩雑な毎日の中で過ごしておられます。いろいろな戦いをされている方々もいらっしゃると思います。神様が、御臨在の神様が、主が共に伴ってくださることを信じてありがとうございます。4月も間もなく終わろうとしておりますが、残されたこの4月の日々も神様の恵みと憐れみのうちに過ごすことができますように。そしてまだ神様のことを知らない私たちの家族や親族、身の回りにいる方々も神様と尊い御救いを信じ、またその御救いに預かることができるように神様がどうぞ豊かに憐れみください。このひとときをお祈りし、私たちの救い主イエス・キリストの尊い御名前によってお祈りいたします。
アーメン。